77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、今日は7月11日ということでね、元気にやってますか。はい、暑いですけどね、熱中症なのに気をつけてね、元気にやっていきたいものですね。はい、まあ、私の方はね、先週ね、ナイラジオが放送300回ということでね、皆さんにお話したんですけれども、SNS の方ではね、300回おめでとうございますというメッセージが、届いたりして、皆さんありがとうございます。で、そうそう、先週はね、7月4日でね、梨の日だからね、梨についてのね、ナヤラジオかなというふうにね、そんなね、コメントもありました。はい、コメントをくださったのは生鮮うどくさんですね。はい、いつもありがとうございます。はい、そうそう、なんかね、もう先週確かにね、7月4日だったんで、まあ梨の日ね、放送300回と被ったんでね、先週話せなかったんですけども、今日のテーマはね、梨でいこうかななんて思っています。はい、まあそんな感じなんですけどね、まあ最近ね、まあ私の方はね、こう、記念日的なのがすごく多くてね、つい先日はね、7月8日納屋の日、ね、7月8日7、8だから納屋の日で、まあその日にね、オープンしたんですけど、農家バー納屋ね、オープンしたんですけども、それがね、7年前だったんで、もう7周年だったんですよ。はい、で7周年ね、ね、でもう本当ね、もうこう盛り上がりました。本当に皆さんありがとうございます。はい、まあ、今までね、何周年とか言ってもね、なんかそんなにね、すごいイベントみたいにね、しなかったんですよね。はい、まあ、そんな何周年とか行ったからってお客さん来るかなみたいな感じでね、で思ってたんですよ。はい、まあ、でもね、まあ、せっかくなので、まあ、感謝を込めて、デザートプレゼントとかね、まあ、そんな感じでしてたんですけど、まあね、まあ割と普通な感じでやってたんですよね。はい、まあ、平日にやるっていうのが多かったですね。はい、まあ、なんですけど、まあ、今年はね、新しくね、仲間に入ったね、納屋のスタッフ、ゆうこさんね、と一緒にね、こういろいろ、まあ、せっかくのね、7周年だからもう楽しくやりましょうよみたいな、まあ、そんな話になって、でそれでね、納屋の日ね、こう盛り上げてやっていきましょうみたいな感じになったんですよね。はい、で今回はね、変面師の人にね、来てもらうことになったんですよ。変面師、はい、変面師って、ね、皆さん知ってますか。もう長崎ではね、結構有名なんですけどね、中国でから伝わってきたね、まあ、そういう、なんでしょう、ショーですよね。はい、ショーね、なんかね、こう中国の狂撃みたいなね、こう見た目の人がね、このステージの上で踊りながらね、お面をかぶってるんですけど、そのお面がね、こう次々ね、こうパッパッとね、こう一瞬でね、もう一瞬のうちにね、こうもう次々変わっていくってね、それがね、こう面白いんですよね。はい、で変面師の人に来てもらって、であとね、ジャズピアノにもね、もうの生演奏もあったりとかしたんですよ。はい、でその変面師なんですけどね、もう、まあ、私もね、変面師ね、もうそれもやっぱね、長崎住んでたら何回か見たことありますよ。はい、あるんですけどね、でもね、普通ね、こうステージでね、の周りにこうみんなが集まって、でそれをね、こう少し後ろの方からね、あ、変面やってるな、すごいなと思って見るんですけど、こう店でね、こう目の前で見るっていうのがね、もうそんなこと全然なかったんで、だからね、もう本当ね、なんか楽しかったですし、でね、お客さんもね、すごい盛り上がってましたね。はい、でもね、子供さんね、泣いてました。はい、まあ、なんかね、つい笑ってしまいますけどね、まあ、子供さんにとってはね、なんか本当にね、怖かったんでしょうけど、でもね、見てる大人はね、なんかね、こうついね、なんかそんな様子にもね、微笑んでしまうようなね、まあ、そんな感じでしたよ。はい、まあ、子供をね、怖がらせるためにやってるわけじゃないですけど、でもね、まあ、そうやってね、間近でね、なんか怖いなと思ったりとかね、なんかそういうのもね、なんか子供のね、なんか成長にはいいらしいんで、はい、だからね、なんかまあ楽しかったからいいかなっていう感じでやってます。はい、それもね、後になったらね、思い出になるかもしれませんしね。はい、というふうにね、思ってます。はい、あとね、ジャズのね、生演奏ね、ジャズピアノの生演奏ね、こんなね、今 今までなかったんですよね。はい、でね、もう何でしょう、もうお客さんね、もう生演奏を聞きながらお酒を飲むってね、なかなかねできなかったよっていう風にね、もうそれ夢だったんですみたいな感じでね、こう、言ってくれてね、はい、まあ、それがねこう、うちの店でね、農家バーナヤでそれをができたっていうのがね、嬉しかったですね。はい、まあ、そんな感じでね、はい、7月8日ナヤの日はね、すごいね、もう本当に盛り上がりました。はい、皆さんありがとうございます。はい、ねえ、このナヤラジオもね300回でしたしね、7月8日ね、ナヤの周年もありましたしね、まあ、そんな感じでね、もう記念日がねこうたくさんあったわけなんですよ。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、一つね、大きなことが終わって、なんかちょっとホッとしてるみたいな、まあ、そんな感じです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もねナヤラジオやっていこうと思うんですけれども、はい、まあ、今日のテーマ、そう今日のテーマね、先週ね、もしかしたらなしかなって言ってもらったんですけど、なしについてお話できなかったので、今週はねテーマなしでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしてますナヤラジオ、今日のテーマはなしということでね、お送りしているんですけれども、はい、まあ、今日のテーマがなんでなしのなしかというと、なしの日がね先週だったんですけどね、まあ、先週ねなしのお話ができなかったんでね、一週遅れでねなしについてお話したいと思います。はい、まあ、梨の日ってね、こう、まあ、先週ね、7月4日なんですけど、まあ、これねもう何でしょう、なんかもう分かりますよね。はい、語呂合わせですよね。石付けが7と4でね、梨の日、まあ、納屋の日もそうですけどね、という語呂合わせからということなんですけど、こんな、まあ、なんでこれが決まったかというと、まあ、これがね、鳥取県東郷町、はい、ね、当時のね東郷町が2004年に制定したということです。2004年、ね、20年くらい前ですね、 に制定したということです。はいはい、でこの梨の日のね、このこう手元の資料によると、このね、なんかこう梨、まあ、毎週恒例の梨は何かの植物っていう、なんかそういうところからね説明があるんですよ。はいはい、梨はバラ科梨属の植物であり、その果実は果物として食用にされる。また梨は食用として世界中で栽培されている。日本で主に食べられる梨は中国が原産とされるっていう、はい、なんかこれもうナヤのナヤラジオのね、なんか毎週恒例のやつになってますよね。はい、何かの植物ですかっていう、バラ科ね、バラ科梨属、ね、バラ科ってなんか果物はバラ科すごく多いですね。はい、まあ、リンゴとかもそうですね、桃とかもそうですね、ビワもそうですし、はい、もう本当にたくさんですね、さくらんぼとかね、桃とかね、もう何でもそうですね、はい、まあ、イチゴもそうですね、はい、なんか果物すごい多いです。柑橘以外のやつは大体バラ科なんじゃないかみたいなね、まあ、そのぐらいの感じでね、バラ科ですけど、梨もそうですね。はい、で、まあ、原産はどこっていうね、まあ、これもね毎週恒例なんですけど、まあ、原産は中国ですって、まあそうでしょうねって感じですよね。なんか中国とかね、まあ、韓国とかもそうなんですけど、こう梨っていうのはね、なんか昔話とかでもね、なんかよくね登場するしね、ね、ね、理科に冠を正さずとかね、それとかもなんかね、それはなんか日本由来なのかな、中国由来なのかな、わかんないですけど、なんかいろいろね使われてますよね。まあ梨ってなんかもしかしたらこう豊かさの象徴みたいなのもあるかもしれませんね。なんか地名とかでもね、なんか結構いろいろ使われたりとかしますね。はい、ね、まあ、中国でね、こうなんか象徴的にね、こう昔から使われてた果物って言ったら、こう梨と桃って感じが、なんとなくこう自分の中でそんなイメージがありますね。桃とかね、なんか桃っとね、なんかこうすごい、なんかこう豊かさだけじゃなくてね、もっとなんか神秘性があったりとかね、なんかもうそういうね、もう贅沢のようなね、まあ、そういうイメージがありますけどね、はい、梨はまたちょっと違うのかもしれませんね。まあ、いずれにせよね、なんかすごく親しまれたということですよね。はい、でね、このね資料ね、今梨の日について書かれてるところなんですけど、なんかね、結構いろいろね梨の歴史とかまでね、なんかまとまってるんでね、こうちょっと続けて読んでみますね。はい、梨の歴史は古く、日本では弥生時代の頃から食べられていたことが知られている。静岡県静岡市のトロ遺跡などからその根拠となる種子などが発見されているって。ああ、なるほどね、トロ遺跡ね、なんか聞いたことありますよ。なんか多分ね、いろいろね、なんか重要な発見がね、たくさんあったっていう、なんかそんなイメージがありますね。研究が進んでるんでしょうね。はい、ね、栽培の歴史古いんですね、弥生時代からってね。弥生時代ってね、なんか農業を始めて、なんかいろいろ作り始めたばっかりぐらいですけどね。まあ、果樹の栽培もやってたんですね。 はい、まあ、やっぱね、まあ、食べたくなりますよね、あの稲作とかだけじゃなくて ね、だからまあいろいろやってたんだと思います。はい、で梨といえば鳥取県産の二十世紀、が有名だが、他にも香水や豊水といった品種があり、生産の中心となっているというふうに書いてありますね。まあ、まあ、そうですね、梨の日を制定したのが、鳥取県ということですね。まあ、鳥取県ってやっぱね、の梨って言ったらね、二十世紀ですよね。はい、二十世紀ってなんかね、青系の梨ですよね。まあ、青系というのはこう緑っぽい梨ね、緑っぽい梨はね、なんかあの今のね香水豊水ってね、すごいね、まあ、香水豊水が多分今一番作られてる梨ですけど、まあ、その2つが主流になる前は二十世紀梨がもう結構人気で主流だったみたいなね、そんな話をね聞いたことがあります。はい、ねね、まあ、今はね二十世紀梨ね、あの生産量ね少ない方になったのかもしれないですけどね、私はね結構好きなんですよ。はい、野菜売り場で働いた時ね、スーパーで働いた時はね、まあ、香水がねやっぱ一番売れてましたよ。まあ、主力みたいな感じで、ね、で次にね豊水が売れて、で、まあ、それ以外ねこうちょっとこう、まあ、変わった品種の梨とかもあったりはしたんですけど、でもね二十世紀梨がねもう結構ねあの安くねあの入った時にねこうずらって並べたらねすっごい喜んでね、二十世紀梨、うん、今時珍しいよねとか言ってね結構喜んでね買っていく人いました。まあ、私もね個人的にはね結構二十世紀梨好きですね。なんかねもう香水豊水とはまた全然違う感じですよね。こう甘さとかねみずみずしさとかね、まあ、そういうねあの、まあ、食感とかね、ああいうのでいったらねやっぱね香水豊水っていう風なね、になるのかもしれないですけど、はい、でもね二十世紀ってねなんかねあの独特のね歯触りがあってね、でねそれはね他の梨に、ね、ない特徴なのでね、だからねなんか個人的には結構好きです。はい、でもね、うち、ね果実酒屋さんでしょ、はい、果実酒屋さんなんですけど、果実酒にはね多分ね二十世紀あんまり向いてないんじゃないかなと思うんで、ね、普通に食べる分には美味しいですけどね。はい、ね、なんでしょう、なんかこう食感とかがねあの果実酒にはね再現できないんですよね。はい、だからねこう独特のねあのザラッとしたね食感ね、あの、まあ、サクサクもするしザラッともしてるっていうあの食感をねお酒にすることができないので、だからね二十世紀梨はねこう普通に食べる分でね、楽しむのがいいかななんて思います。まあ、あとはね、資料ねちょっと続き読みますね。なんかこれ結構いろいろいい感じでまとまってるんでね読んでみますね。はい、これらの品種はねこれ日本梨和梨で、洋梨にはラフランス、バートレット、ルレクチェなどがある、あーっていうふうにね、あ、洋梨についても書いてありますね。また分類としては日本梨、西洋梨の他に中国梨があるって、あ、中国梨出ましたよ。中国梨ね、中国梨ってね食べたことありますか？はあ、ね、私もねないですね。はい、中国原産の、まあ、いくつかの栽培品種および東アジア原産の栽培品種のことであるというふうにありますけどね。はい、これねこれ日本での、ね、さあの栽培の、ね、例はねあんまりないみたいですね。はい、あんまりないみたいです。で、北海道、青森県、長野県、岡山県あたりであのいろいろ作ってるみたいですけどね。はい、まあ、ね流通量は多分すごい少ないですね。はい、でね品種名ね、あのここにね、紹介されてるのありますよ。はい、読み上げてもちょっと分かんないですけどね、品種名ヤーリー、ツーリー、ホンリー、このリーってのがねあの梨ですよね。はい、欧州、あ、なんか王様の秋って書いて欧州、新潟県産ってやや縦長の形っていう風にありますね。はい、まあ、だからね、まあ、ちょっとこう洋梨に近いのかもしれませんね。はい、であとね見知らずね、こう見知らず別名千両梨、北海道で作られた品種って、はい、これもまあ洋梨みたいな形してるって、いう風に書かれてますね。はい、まあ、ね、こう和梨とね洋梨ってねこう全然違うようなねそういうものですけどね、なんか中国梨はねなんかこう、その間で行ったり来たりしてるようなね、なんかね広範囲をカバーするようなね、まあ、そういう、ポジションなのかもしれませんね。こう品種マップで言ったらですよ、はい、っていう感じなのかなというふうに思います。でもねこう中国梨ってねこう食べたことないんでねちょっと分かんないですね。はい、香りがいいなら果実酒にもしてみたいですね。はい、こう梨のねこう和梨の果実酒にねこう向いてるやつって、ね、なかなかねこう見つけるの難しいんですよね。はい、ね、まあつけますけどねこれをね もっともっとねこうあの果実味がねこうの香りがねふわっと出るようなね、まあ、そういうのね作りたいんですけどねなかなか難しい。はい、洋梨はまだいいですけどね。はい、っていう感じですよ。はい、で手元の資料ですね。はい、 で、続き読みますね、はい、日本梨の、生産量が最も多いのは2017年時点で千葉県であり、以下茨城県、栃木県、福島県と続き鳥取県は5位となっているということですね、はい。まあ、多分ね、まあ、あの20世紀なし前世紀の頃はね、もう鳥取県が1位だったんじゃないのかなと思いますね。かなりね、たくさん作ってたんじゃないかなと思うんですけどね。千葉県ね、私千葉県住んでたんですよ。で千葉県で、やあので野菜売る仕事してたんですけど、やっぱりね千葉県すごかったです、梨がね。だってね、こう車でちょっと走るとね、梨園がね、こうすごいね、もうあちこちね、すごい広がってね、でね、もうあの幹線道路沿いにはね、梨直売全国発送受けたまわりますみたいな、そういうのがね、すっごいあるんですよ。はい。でね、あと千葉県民もね、梨が大好きでね、でね、あの野菜売り場ね、あの野菜売り場で果物売り場ね、入り口にね、梨売り場をね、バーッと作るわけなんですよ。今ぐらいの時期にね、バーッと作るんですけど、そしたらね、こうみんなわあ梨だーって言ってね、すっごいね買っていってましたよ。ね。でね、なんかちょっと小さめの梨をね、何個も入ってるね、なんか大袋とかももう置いたりするんですけども、それもね大喜びでね、皆さんね次々買っていってね、梨ね、なんか千葉県の人ね、よく作るしよく食べるなって思いましたね。はい、なんかそんな風にね、こうみんなね、梨がだーって言ってね、喜んでね、ね、なんか買っていったらね、なんかもう私もね、まあそれは梨好きですけどね、なんか梨好きですけど、まあ普通だったんですけどね、でもね、なんかあんまりね、みんながね、こう梨に喜ぶもんでね、なんかね、私もね、こう、梨、今年も梨が出たな、なんか嬉しいな、みたいなね、なんかそんな気持ちになってましたもん。はい。はい。まあね、そんな感じでした。はい、でちなみにね、こう千葉県でね、梨のね、栽培がね、こう盛んになったっていうのが、まあ、それがね、なんでしょう、まあ、やっぱりね、この硬水、硬水が出たぐらいからなんですけれども、簡易被覆栽培っていうね、まあ、それがね、1960年代くらいに、一般的になったことで、千葉県ね、なんか、本領発揮してね、この栽培が増えたらしいです。簡易被覆栽培ってね、どういうのかっていうとね、まあ、なんか結構現場で屋根掛けとか言ったりしてるんですけど、ビニールハウスみたいにするわけじゃなくて、ビニールをね、天井みたいにね、こう屋根みたいに張るみたいな、まあ、そういうやり方です。なんかブドウとかでもやったりしてますね。はい。で、これにすることで、ね、ね、太陽の光をね、で、ちょっと暖かくさせて、そして、こう、早めにね、収穫を迎えることができるので、だからね、なんでしょう。収穫時期をね、少し前倒しにすることで、作業性も高まるんですよね。はい。っていうので、まあ、たくさんね、作れるようになったんじゃないかなと思います。はい。なんかね、結構ね、こう、栽培ってね、なんでしょう、なんかこう、美味しくするっていうのもね、それはもちろん大事なんですけど、作業性とかね、あとは、他の産地があまり出してない時に出しますとか、でまあ、要はそれ高く売るってことなんですけど、そういうのがね、結構大事なので、なのでね、この簡易被覆栽培ね、屋根掛けが一般的になったことで、もう千葉県ですごいね、もう先駆けてね、それを導入したことで、まあ、順位が変わったのかななんて、そんな風に思います。はい。で、ここのね、資料をね、持って読みますね。千葉県は江戸時代から続く梨の産地であり、明治時代に現在の千葉県松戸市において20世紀梨が発見された。その後、20世紀梨は鳥取県に導入され、鳥取県 の特産品となった。現在では鳥取県産の梨の8割を20世紀梨が占める。また、同県、倉吉市ですかね。倉吉市には専門のミュージアム、鳥取20世紀梨記念館梨っ子館があり、20世紀梨の花は鳥取県の、もう県の花にも指定されているって、これすごいですね。鳥取すごいな。というかね、鳥取すごいし、千葉、20世紀梨が発見されたところだったんですね。はい。あ、そうそう、これね、なんか、ずいぶん前のね、ナイラジオで梨をテーマにお話したときにね、なんか20世紀梨のね、販売じゃないや、開発の、お話をしたような気がします。はい。千葉県松戸市ですっていうことね。はい。で、少年がね、発見したんですよね。どこにあるかな。ありました。はい。松戸市在住で、当時13歳の松戸角之助くんがね、明治21年にね、ゴミ捨て場に生えていた梨の木を偶然発見し、その梨を移植して育てたところ、10年目についに実がなりましたという。この少年すごいですね。ね、13歳の松戸くん。ね、今の松戸市でね、の松戸くん。これなんか偉い人なんですかね。松戸、名前がついた ぐらいですからね、はい、でその食味がですね、今までになく新鮮で多重であったため、やがて迎える20世紀 に王座をなす梨になるだろうと、農学者 の渡瀬虎次郎や池田これ なんて言うんですかね、池田さんらによって20世紀梨と命名されました。池田智近さんね、池田智近さんで20世紀梨、ね、もう19世紀のことだったんですね。はい、でまあその後ね、もう本当にね、20世紀梨はね、もう1904年20世紀になったばっかりですね、に鳥取県に渡って、そして、20世紀のね、20世紀梨のね、日本一の産地を築くことになるという、これすごいですね。まあだからね、さっき私ね、20世紀梨、の時代はね、鳥取県がね、やっぱり梨の一大産地だったんですね、じゃないんですかねみたいな、まあ、そんな話しましたけどね、はい、でもね、千葉はね、もうそのぐらいからね、もう結構ね、発祥の地でもあったということなんでしょうね、はい、で、まあ、現在の1位は千葉県、2位が茨城県、栃木県、鳥取県4位になってますけどね、4位になってますけど、まあまあね、千葉県はね、もう結構20世紀が出る前くらいから ね、もう梨 の産地だったのかもしれないですね、はい、で、ね、千葉県で、ね、梨を売ってた時はね、JA 船橋とかね、その何市っていうね、千葉県何市っていう、まあ、そのね名前がねすごいいっぱいあったんですよ。でね、梨ギフトなんかもね受けたまわってたんですよ。全国発送梨ギフトなんかもね受けたまわっててね、それもね、どこ産の梨っていうのがね選べるようになってたんですよね、はい、でそれでね、どこ産って言ってもね、こう千葉県産ってだけじゃないですよ、千葉県何々市産っていうね、そういうのをね選んで、で、それをね全国発送できるって、そういうギフトもやってたんですよ。あ、でね、なんかギフトをねこうたくさん取りなさいよみたいな感じで言われてね、なんかお客さんにねギフトもありますよみたいな感じでね、お声掛けしたりとかしながら、なんかそうやってね、なんか営業をしてました。はい、でまあもちろんね、もう私がねこうおすすめしなくてもね、千葉の梨をなんか遠くの親戚に送りたいよっていう人は結構いたので、 なのでね、サービスカウンターの人はね、なんか結構ね、この今ぐらいの時期にね、梨のね全国滑走のねこう受けたまわりでね、結構忙しそうにしてましたね、はい、で、まあ、さっきお話したんですけど、こう何々市っていうのがねすごくね、こうどういうのかっていうと、私が住んでたのがね船橋だったんですよ。で船橋と梨といえばね、こう船市じゃないですかね。私が住んでた時いなかったんですけどね、ふなっしーっていなかったんですけどね、あれふなっしーって梨の妖精っていう、なんかそういう設定ですよね、はい、梨汁ブシャーとかやったりしてますもんね、はい、で、まあ、なんですけど、まあ、もちろんね船橋ってね作ってますよ、はい、梨ねたくさん作ってますけど、でもね千葉県の中ではね、めっちゃ上位ってわけじゃなくてね、一番はね白い、はい、白い市、はい、で次がね市川市なんですよ。で次が鎌ヶ谷市ってきて、で船橋市はね4番目なんですよね、はい、でやっぱね白い市川ね、すごいね、なんかね見ました、本当にねすごいたくさん見てね、でもう市川とかね、もう結構ね東京にすごい近い都会なのにね、あ、よく作ってるなみたいな感じでね思いましたね、はい、でちなみにね、白いがね、千葉県の中 で生産 20.5%、はい、で市川市は 18.5% で、その次の鎌ヶ谷がね 13.1% で、その次の船橋が 12.2% という感じです。ちなみにね、もうちょっとねこう読みますとね、船橋市以降はね八千代市、松戸市、市原市、柏市、いすみ市、香取市というふうに続いていきます。はい、でなんか松戸くらいまではねなんか結構見ましたね、はい、まあ、その後もね、まあ、見たは見たんでしょうけど、なんかやっぱりねこの上位ね、上位 5、6 ぐらいをなんかすごい見たような気がします。はい、でね、もうほんとね、もう出荷するね時期もね、もう結構長いんですよ。今くらいから始まるんですけどね、8月くらいになるとね、今度豊水ってね、豊かな水で豊水っていうので、それが始まるんですよね。今くらいの時期が降水って、ね、幸水って書くんですよ。はい、で降水豊水ってね、まあ、どんな風に違うかっていうと、なんか降水はね、なんかとにかくねパリッとしてます。パリッ、なんかね食感がね がね、なんか よくてね、はい、で甘みも強いですね。で風味もありますね。はい、ではい、でまず、まあハウス栽培だと、まあ、今ぐらいから店頭に並び始めるという感じです。はい、でまあただね、あんまり日持ちしない、 あんまり日持ちしないので、だからね、もう買ってからね、すぐ食べるっていうのがいいと思います。はい。で、その次ね、しばらくしてくると、もう香水はね、もうなくなってくるんですよ。はい。なくなってきて、で、その次はね、豊水って、豊か水っていう書くね、まあそれがね、こう出てきます。はい。で、この豊か水ってね、こっちはね、香水ね、幸水とどう違うかというと、甘さはね、どっちもあるんですよ。どっちもあるんですけど、豊水の方はね、ちょっとね、こう、酸味もね、あって、それ、まあ、より、フルーツな感じがします。はい。でね、香水よりもね、水分量がね、多いような、なんか、そんな感じで、ジューシーです。はい。ジューシーですね。はい。で、まあ、この二つがね、梨をね、こう、打ってた時の、ね、大体のね、何でしょう、大体いつも一番売ってたやつでした。はい。で、まあ、どっちも人気なんですけど、どっちが人気かっていうと、香水が人気だったと思いますね。幸水の方です。はい。なんかね、お客さんともね、よく話すんですよ。香水はね、もうないのって、もう香水になったの、香水もうちょっと食べたかったな、みたいなことね、よく聞いてました。はい。でね、まあ、なんでこっちが好きですかみたいなこともね、やっぱお客さんとね、話したんですけど、なんかね、お客さんが言うには、このね、なんかパリッとした食感と、この強い甘みっていうのが好きっていうふうに言ってましたね。はい。まあでもね、それはね、なんとなくわかります。はい。まあ私もね、どっちかというとね、香水が好きかなっていう感じですね。はい。まあでもね、やっぱね、こう、たまにね、違う品種を食べたりするのもいいですね。はい。で、まあ、その後ね、こう出てくるのがね、ニータカっていうのがね、すごい出てくるんですけど、このニータカっていうのはね、これはね、香水、豊水がね、もう結構終わって、で、もう、梨の季節終わったなぐらいの時にね、出てくるんですよ。はい。で、このニータカっていうのね、これはね、結構大きいんですよね。はい。ね、なんかね、もう一回り、二回り大きいぐらいのね、感じなんですよ。で、これね、まあ、結構ね、こう、シャリシャリ食感でね、で、いう感じで、まあ、ちょっとこう、ザラザラした食感なんですよね。はい。で、ザラザラした食感なんですけど、これはね、甘みがね、もう結構強いですし、何がいいかっていうとね、これね、ものすごく日持ちするんですよね。はい。で、日持ちするので、だからね、日持ちするでしょ？大きいでしょ？だから、贈答用にぴったりなんですよ。はい。なんかね、化粧箱みたいなのに入れて、なんかね、こう、ふわふわの中にね、こう、大事に入れられて、で、それでね、それをこう、手土産で持っていくみたいな、そういうのに、すごくね、適してます。はい。で、日持ちするので、こう、それをね、飾ったりもできるじゃないですか。はい。っていうようなね、まあ、そういう感じでして。はい。まあ、あとはね、あと、秋月っていうのもありますね。はい。秋月。ね。秋月はね、農家バー内でもね、果実酒にしたりもしたんですけど、はい。まあ、これはね、秋月っていうのはね、香水、豊水、ね、新高の、こう、それぞれね、こう、中間地点みたいなの、そんな感じです。はい。日持ちもね、こう、まあまあするけど、1ヶ月以上は持たないというような感じですね。はい。まあ、中間地点的なものって感じです。はい。まあ、そんな感じでね、今日はね、梨の日にお話できなかったんで、1週間遅れでね、梨の日っていう感じでやってみましたけど、そろそろね、お別れの時間になりましたよ。いかがでしたでしょうか。はい。まあ、農家バーナーね、すいません、農家バーナー7周年で、ナエラジオはね、300回を迎えて、今日で301回ということなんですけどね、まあ、1回1回ね、丁寧にね、皆さんにお話していきたいな、というふうに思ってます。まあ、季節のね、話題いろいろあるのでね、まあ、そういう、話題をお届けできたらと思います。はい。というわけでね、今日もそろそろお別れの時間になってきました。はい。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Yeah.